お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回はストーブトップの話をしていただきましたけど、今晩は、はい、どれに参りますかね。
今回はですね、プランジャー、コーヒープランジャーですね、日本語ですとフレンチプレスと言います。
ではその話を始めていただきたいんですが、はい、その前にちょっとですね、前回のストーブトップでですね、はい、私は聞き忘れたことがありまして、はい、それはそのコーヒーの引き方なんですよね。ストーブトップに向いている引き方っていうのはどういうふうに引けばいいんでしょうかね。
ですね、エスプレッソが一番細かいと思うんですけど、エスプレッソとですね、うん、あとは以前お話ししたドリップ、はい、フォアですね、のその中間ぐらいですね。はい。なので、そうですね、アラジオぐらいの細かさって言ったらいいんですかね、うん、そのぐらいになります。
なるほど。
はい。で、まああとはそうですね、抽出してもらった後にですね、味の濃さでまた調整できると思うんで、はい、その辺を最初の目安にしてもらって、細くするか粗くするかっていうのを決めてもらったらいいかなと思いますね。
なるほど。濃すぎたらどうすればいいんですか？
濃すぎましたら、少し粗めに引いていただいて、うん、薄かったら少し細かめに引いてもらって、あとはですね、コーヒーを詰める部分があるんですけど、そこにですね、コーヒーがまだまだ入るスペースがあるようでしたら、豆の量を増やすのもありですね。
ああ、なるほど。
エスプレッソマシンとかですね、その抽出の時間とか、抽出スピードを変えることはできるんですけど、こちらはですね、まあ、細かく、すごく細かく引いたら、ゆっくりとは出てくると思うんですけど、結構沸騰したらパッと出てきちゃうんで、
うん、
粗さを大幅に変える必要はないと思いますね。
うん。わかりました。さて、はい、それでは、プランジャーに参りましょうかね。フレンチプレスですね。
はい。はい。こちらはですね、オーストラリアは20年以上前は結構多かったですね。もしかしたら、昔はイギリスの移民の方が多かったってこともあって、紅茶の文化から来てるのかもしれないですね。
うん、
はい。で、結構僕がメルボルンに来た当初は、このプランジャーのレシピを見かけることが多かったですね。話してたりとか、
うん、
はい。もちろんエスプレッソマシンもその当時は人気ですけど、はい。で、そうですね。日本もちょこちょこ見かけたり、あとは、喫茶店とかでも使ってるところが多いですね。
うん。コーヒープランジャーですけど、はい、どういった感じの構造になってるんですかね。
はい。ですね。下がですね、円柱型の、容器がありまして、で、上にですね、蓋がついてるんですけど、蓋と一緒に、つまみがあって、外れるようになってます。で、コーヒーを抽出するときはですね、その円柱のところにお湯を注いでもらって、まあ素材はステンレスのものがあれば、ガラスのものがあるんですけど、ガラスが結構多いですかね。
うん、
で、その上に、削った豆を、コーヒーを入れてもらって、で、その蓋と、つまみがついてるものは、プランジャーですかね。で、そこにですね、一緒に金属のフィルターもついてまして、それで、上から蓋をします。で、そのつまみをですね、徐々に押して、そのフィルターがですね、だんだんお湯の中にコーヒーと一緒に、押し込まれて、抽出されていきます。で、フィルターを取った上に残ったお湯がコーヒーとして抽出されるんで、それで完成ですね。トータルでかかる時間はだいたい4分って決まってますね。大きいものでも、小さなものでもそうですね。
入れるお湯はどんな感じの温度なんでしょうね。
お湯は、そうですね、容器を温めるっていうこともあるので、ほとんど沸点に近いもので、問題ないです。はい。で、レシピもですね、いろいろありまして、蒸らしの工程があったり、それをやらない人もいますし、あと、攪拌って言いまして、ちょっとかき混ぜる、上のプランジャーをつけて、押し込む前に、攪拌させる人もいますね。なので、いろいろオリジナルのレシピができたりして、それも面白いかもしれないですね。
やり方によって、やっぱり味が違ってくるということでしょうね。
違ってきますね。はい。攪拌を、例えば5回やる人もいれば、3回やる人もいれば、それも 40秒後にやる人もいれば、1分後にやる人もいますし、
うん、
でも大体トータルのタイムは大体4分ぐらいとは言われてますね。なので、粗さは多少、コーヒーの削る粗さですね、その攪拌の回数によっても変わってきたりしますし、レシピによっても少し変わるんですけど、いろんな抽出器具がある中では一番粗めの削り方ですね。本当に粗挽きの胡椒ぐらいの、細かさですね。
先ほど蒸らしっておっしゃいましたけど、その蒸らしっていうのはどこでやるんですか？
お湯を注いだ後ですね、上に削ったコーヒーを入れるんですけど、上の部分にだけですね、お湯の上の部分だけにコーヒーが溜まってる状態なんですけど、その時、ちょっと待つんですね。はい、それが蒸らしの状態です。そのまま放置しとくって言いますか。その時に蓋をする人もいますし、蓋する人はほとんどですかね。あとしない人もいたりして。で、僕の場合は蓋をして、1分待ってからそれ外して、攪拌して、ゆっくり押し込んで4分。で、抽出完了っていう感じですね。で、押し込むときはですね、その金属のフィルターの周りにゴムがついてるんで、それで微粉とかも上に行かないようになってるんですけど、たまに押し込んで、あれ？ちょっと下まで押せないなっていうときあるんですけど、ちょっと上に上げてもらって、またゆっくり下げてもらうと、うまくスムーズにいきます。で、金属のものは一般的です。フィルターは、素材はですね。はい。で、細かいんですけど、その金属のフィルターもですね、ダブルの構造になっているものもありまして、エスプロっていうブランドなんですけど、そこのはですね、すごく高価です。高いです。普通のブランドの倍以上するんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。それで入れた、コーヒーは、本当に、ペーパーフィルターのドリッパーで入れたようなぐらいのクオリティになることもありますね。まあ、金属なんでコーヒーのオイルは一緒に抽出されるんですけど、特にエチオピアのナチュラル製法のものとかはですね、味がすごくトロッとしてるっていうか、しっかりとして、味わいだけではなく、食感とかですね、テキスチャー、ボディもだいぶ違ってきますね。よく出ます。はい。フィルターが、微粉のものはですね、すごい細かい、金属製のフィルターで、その周りがですね、粗めになってるんで、その微粉も一緒に、コーヒー抽出する時に入らないっていう風な構造になります。ちょっと粗のは面倒なんですけど、その後に。おすすめですね。で、プランジャーの場合ですと、押し切って、そのまま、カップに注いで飲むんですけど、例えば、ストーブトップやエスプレッソマシンのようにミルクを入れたいっていうことはほとんどないですね。濃いめに入れてミルクを混ぜる人もいるかもしれないですけど、ほとんどの場合はそのままストレートで、アメリカーノに近い感じですかね。で、飲みます。ブラックで。
薄めのコーヒーの感じになるわけですかね。
そうですね。はい。ただ、金属のフィルターなんで、結構ストレートな味が出ると言いますか。日本もですね、結構有名な、コーヒー屋さんではですね、それで必ず提供するっていうところもありますね。やっぱりその、品質のいい豆になると、その、コーヒーのオイル感も美味しく出るっていうことで、それを進めてるところもあります。
これはやっぱり一人前ですかね。
そうですね、一カップのものもあれば、すごく大きいものであれば、3、4杯いけるものもあります。
そういう大きいやつもあるんですね。
ります。あとはですね、面白い特徴が、その保温性を保つっていうのでですね、その円柱の、下の、お湯を入れる部分ですね、そこの部分がですね、ダブルコーティングと言いますか、二重構造になっているものがありますね。ガラスで外側が分厚くて、内側が薄めのガラスで、そのガラス同士の間は真空状態になっているんですけど、中に入っているコーヒーはなかなか冷めないっていう、ものもあれば、あとはステンレスがダブル構造になっているものもありますね。
なかな
ちょっとガ
か、
サバってるんですけど、はい。
芸が細かいと言いますか、本当に機械みたいになってきますね。
そうですね。いろいろあるんで、悩みますね。はい。見た感じは結構シンプルな、一枚ガラスのやつが、僕は結構好きなんですけど、やっぱりいろいろ、あったかいままでずっと取っときたいなとか、そういったことを考えて、やっぱり、機能性を重視したもの、選びますね。はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。